今日茨城でね、キリストの学園の方から
椅子大丈夫、
ね、学生さんたち来られてますけれども、心から歓迎します。ちょっとね、手放題巻いてるんですけど、これちょっと無視してくださいね。無視に集中していただければなと思います。だいぶ火傷は、傷が良くなってきまして、2週間だったんですけども、で、おとついマリがマレーシアのね、アジアミッションプランの方に旅立っていたんですけど、ちょうどそのタイミングでなんとか車に乗れるまでに復活してきました。今週が多分起きてらっしゃるようになるだろうなと思います。お医者さんにこの前行ったらですね、非常に傷の状態がいいですよ、運でもないし、バイキンの感染もしてないですね、感染もしてない稀なケースですねっていうふうに言われました。2つあると思います。1つはマリがいろいろしてくれて、今タクマとかユウにちょっとやってもらったりね、家事とか洗濯とか全部ちょっといろいろ信じしながらやってもらってるんですけども、家族が介護をよくしてください。そしてやっぱり祈りだと思いますね。やっぱり全然もう違うみたいで、すごく治りが思ったよりもすごく早いです。本当に皆さんの祈りに感謝しています。So I got banned 2 weeks ago. Getting better. And Mari left the day before to the Asian Mission Forum in Malaysia. But I had 2 weeks to heal before that. So I'm able to drive now. So it's been better. I think I can start working in the office this week.So I'm thankful for my family taking care of me, and as well as your prayers. Thank you so much for your prayers, God, that has been working on me. 今日は、この、創世記のね、ところに今入ってるんですけれども、この13章のところですね、アブラムとロトが分かれていくっていうところですけれども、皆さんのところにアウトライン行ってるでしょうか。アウトラインありますかね。いや、アウトライン。じゃあ、次に参加したい。So, there's an underline, and if you see that the letter is underlined, you can see it. You can see it. クラの場所があると思うんですけれども、前のね、スクリーンに赤い文字でアンダーラインの場所が出たら、それを書き込んで、いただければなというふうに思います。今日の箇所はどういうところかっていうと、アブラムとロトがね、今日の箇所で書いてあるんですけども、非常にお金持ちだったっていうふうに書いてありますね。たくさんの家畜も金もあって、銀もあって、天幕も持ってて、ただ住んでる場所が狭くなって、そこでどういうことが起こったかっていうと、アブラムの家畜を飼う者たちとロトの家畜を飼う者たちでちょっといざかい争いが起こっちゃったっていうことだったんですね。そこでどういうことをしたかっていうことを今日ね、深く見ていきたいなというふうに思っています。 So what happened is that Abraham and Lot, they were very wealthy. They had hens, herds, flocks, silver, gold, and then the land became small to live together. So they the servants of Abraham and servants of Lotgot quarreling. So what they gonna do? So that's a message I'm talking about. 最初にですね、このロトがどういうことをしたのかっていうことを見ていきたいんですけれども、ロトはどういうふうにして選んだでしょうか。ロトはどういうふうにして選んだでしょうか。So how did Lot choose his land?What does the Bible say? 先生どういうふうに言ってますか。ロトはどういうふうにして選んだ。はい、なかなかね、説教だと対話型がなかなか成立しないんですけど、聞きたいですね。どういうふうにしてロトは選んだのか。ロトは目に見えるものによって決断したっていうことがわかると思います。ロトは目に見えるものによって決断した。So Lot made his decision based on what he saw. Based on what he saw. この、創世記の13章の10節、11節見てくださいね。そこに書いてあります。ロトが目を上げて眺めると、ヨルダン川流域の低地一帯は主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったので、ソウルに至るまで主のそのものように、エジプトの国のように見渡す限りよく潤っていた。 ヨルダン川流域の現地に頼るなんて話を移ってきた、目に見えば素晴らしい土地だっていうことで選んだということですね。
So, yeah, about made his decision based on what he saw. Genesis 13:10. God looked around and saw that the whole plain of the Jordan toward Zoar was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. So they chose that land. It's beautiful. That's a good thing. That's a good thing.
ただし一つだけ問題があったということですね。それはソドムって言っちゃいました、それは、その彼が選んだ町にこのソドムっていうその邪悪な町が入っていたということです。
この、12節と13節のところですね。
聖書を見てみると、アブラムはカナン地方に住み、ロドは低地の町々に住んだが、彼はソドムまで天幕を移した。ソドムの住民は邪悪で、主に対して多くの罪を犯していたということが書いてあります。ちょっと新共同訳だと分かりにくいんですけれども、新改訳聖書を見ると、もっと分かりやすいです。ロドは低地の町々に住んで、ここまで一緒なんです。ソドムの近くまで天幕を張ったというふうに書いてあります。いいですか。ロドは子供のまだ入ってないんです。子供の近くで住んだということですね。いいですか。そして創世記の14章の12節を開いてみると、彼どこに住んでるって書いてあります。14章の12節、ソドムに住んでいたってはっきり書いてありますね。はい、ロドはソドムに住んでいたということです。そして、もう一個、創世記19章の一節、19章の一節になると、ロドは今度どこに住んでいるでしょう。そこにあると思う。はい、出てきちゃうのでね、みんな聖書知らないんです。聖書ぜひ見てくださいね。あと出るんですけども、ぜひ19章の一節なんて書いてありますか。はい、ロドはソドムの門のところに座っていたというのがありますよね。はい、門のところに住んでいたって、門がどういうところなのかってちょっと背景、説明しなきゃいけないと思うんですけど、門、当時なんか海外行ったことがある方だとちょっと分かるかもしれないですが、例えばカンボジアとかの町に行ってみると、この城塞都市っていうかですね、町の周りにこう城壁がこうある跡なんていうのが残ってるのがありますかね。この頃もそういう城塞都市だったですので、こう門を通らないと町には入っていけないわけです。ですので門の前でどういうことが起こるかというと、門の周りには当たり前ですけども、人が礼拝するために人がたくさん通るわけですね。人がたくさん通るっていうことは、そこでこう商売する人たちも出てくる、商取引の場所だったりとか、あるいは人がたくさんいるので裁判、そういうところが行われていた場所だったということです。で、創世記の19章、また後ほど後日見るんですけれども、門のところに住んでいて、そこでこう、お前はなんだ、裁きつかさのように振る舞ってるじゃないかっていうふうに彼は決められてるんですね。ですので、ある程度のこうソドムの町の中で、ある程度のこう、地位っていうかですね、そういうこう、ものを持っていたんだろうっていうふうに考えられています。ですので、ロトがですね、ちょっとずつちょっとずつじわりじわりこう汚れた邪悪なソドムの文化の中に気づかないうちに取り込まれていってるっていうことが分かるんじゃないでしょうかね。我々も、そういうことがあるかもしれないですね。最初はちょっとならまあいいか、ちょっとぐらいだったら別にいいかなみたいな、悪魔にそそのかされてね、ちょっとぐらいだってやっていくうちに気づく、見てみるとどっぷりこう罪とか誘惑の中に陥ってて、がんじがらめになって出てられないみたいな経験したことないでしょうかね。聖書にもそういう言葉が書いてありますよ。ヤコブの1章の14から15節、こ 声に出してこれご一緒に読んでみましょうか。声に出してご一緒にどうぞ。はい。むしろ人はそれぞれ自分自身の欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥るのです。そして欲望は絡んで罪を生み、罪が熟して死を生みます。はい、わかりますかね。悪い欲望が罪、罪が熟して死になりますよ。ですので罪にはプロセスがあるということですね。ちょっとずつずつなって死にまでもたらせるものが罪であるということだと思っています。 So、God chose the plane and、there was、one big problem with that, that is what kind of land that was, and according to verse 12, yeah, verse 12 says Abraham lived in the land of Canaan while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tent near Sodom. Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. So the big problem was Sodom in the plain. And we can see that at this point Lot lived toward Sodom, near Sodom.In Genesis 14:12, Lot, it says Lot lived in Sodom. And then when we see Genesis 19, Lot sits in the gate of Sodom. And if you have been to a foreign country like Cambodia,And there's a wall surrounding the city, not protecting the city. And around this time, in those days, there was a wall also protecting from the enemy. And so the people need to go through the gate to come into the city or go out of the city. So people need to go through the city, go through the gate. So around the gate, there are so many people. So when there are so many people, there are people who do the business. So people doing business and people, there are the persons who do judge for the people as well. And in Genesis 19, Lot is told by some wicked people, Are you trying to act like a judge? So somehow I indicate that he Lot have some prominent position in this city. So we can see there has been a steady progression of compromise in Lot's life. Lot got involved in the dirty culture of Sodom little by little.And sometimes we do make such a mistake too. First, we think that's okay to try a little bit. You know, Satan tries to convince us that's okay if we try that. And then gradually we are pulled by the world and affected by sin and temptation, and we cannot go anywhere like a slave. That sometimes happens. James.14-15 says, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. So from evil desire to sin, sin to death, there's a progression, there's a process of sin. And ということがわかると思うんですけれども、ロトはですね、確かにこの、次第にこのソドムの、ね、悪い影響の中でこうちょっとずつ取り込まれていたっていうのは褒められたものではないんですけれども、聖書だとロトは美人だったというふうに書いてありますから、そこの中にあっても正しいことをやっていこうとしたんだと思うんですけれども、それでもやっぱりいろんな影響を受けて、家族になりますね。それは褒められたのではなかったということなんですけども、ここでちょっと、一つ思ったのはですね、我々の人生が、 そうですね、我々の人生はどちらを選ぶべきなのか、どちらを選んだ方が得をするのか、どちらを選んだ方が成功するのかということをこの聖書の箇所で読むべきではないんだと思います。ロトは、10人いれば10人そうする当然の、決断をしたんではないのかなというふうに思うんですね。このロトに関してはまた19章の時に詳しく見ていきたいと思うんですけれども、ではアブラムはどうだったのかということを今日特に見ていきたいと思います。So, it's not admirable that God gradually involved in the culture of Sodom. But I don't think we should read this passage as a guide for which way we should choose, or as if this passage shows a way to decide how much gain, how much we can gain or succeed in the future based on which way we choose.I think Lot made a natural decision as 10 people would choose the same way at this point. We're going to see about Lot in, when we are in Genesis 19, but what about Abraham? Then? What about Abraham? Abraham はどうだったのかということですね。アブラムはどうして産地の方に行くことにしたのかということです。アブラムはどうして産地の方に行くことにしたんでしょうか。アブラムはどうして産地の方に行くことにしたんでしょうか。アブラムはわざわざ自分から痩せた産地の方を選んだんでしょうか。そうですね、アブラムはロトに先に選ばせたんですね。ですのでロトが定地のを選んだので彼は残った方に行ったということです。アブラムすごく優しい性格だなということを思うんですけれども、8節から9節にこういうふうに書いてありますね。アブラムはロトに、私たちは親類同士だ、私とあなたとの間ではもちろんお互いの羊飼いの間でも争うのはやめよう。あなたの前にはいくらでも土地があるのだからここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう。あなたが右に行くなら私は左に行こうというふうに言ったということです。ですのでアブラムにとってはですね、自分の目で見てですね、目で見てその自分の目に豊かに見えるかどうか、あるいはその土地に将来性があるかどうか、そういう判断によって生きたのではなかったということですね。これがアブラムとロトとの決定的な違いであるということです。 So why did Abraham choose there to choose the mountainous land? Did he choose? How did he choose? Did Abraham consciously choose a mountainous poor landfor himself? No, right? Yeah, Lot chose the low land. That's why he decided to go to the mountainous land. Abraham let Lot choose first. And I think we can see a glimpse of his gentle personality character. Verse 8 and 9. So Abraham said to Lot, let's not have any quarreling between you and me, or between your herders and mine, for we are close relatives. Is not the whole land before you? Let's part company. If you go to the left, I go to the right. If you go to the right, I go to the left. And Abraham didn't live his life by judging whether this land looked beautifully in his eyes now, or whether the land had great potentials. And that's the critical difference between Abraham and Lot. Abraham にとってはですね、こう思うんですね。Abraham にとっては神様が共におられるならばそれでよかったんではないのかな。神様と共に自分が歩んでいるならばそれでよかった。 ではないのかなというふうに思います。なぜならば自分の将来は神様の御手の中にあるからなんですね。自分の将来はこの方の手の中にある、そのことを知っていたんではないのかなと思うんですね。神様の、そして神様の御手の中にある祝福こそがアブラムにとって、自分の将来の全てであるということを知っていたからなんだろうと思うんです。ですのでアブラムは今自分の目で見て、自分の目に豊かにその土地が見えるかどうか、あるいはその土地に将来性があるかっていうことはそんな判断によって生きたんではなくって、この神様の御手の中にある祝福だけを信じて、そしてそれに賭けた、委ねた、このことを、こそですね、このアブラハムと、ロトの別れの場面において、決定的なことだったんだ、そのことを我々、ここから読み取らなければならないのではないかなというふうに思います。 So I think for Abraham it was okay if God was with himI think it was okay, if he was walking with God, because he, I think he knew that his future was in God's hands. And Abraham knew the blessings in God's hands are everything of his future. So Abraham didn't live his life by judging whether this land would reach in size or whether this land had great potentials.He just trusted the blessings in God's hands, and he did trust it that only. 我々の人生はどうでしょうかということですね。我々も人生においてどこの大学に行くべきなのか、どこの高校に行くべきなのか、あるいはどこの会社に就職しようか、どこの病院にかかろうか、いろんな、決断しなければならない時があるんじゃないでしょうかね。右に行くべきなのか、左に行くべきなのか、そういうことで悩んだりすることがあるんじゃないでしょうかね。そしてその我々思うわけですね。その決断によってまるで我々の自分たちの人生の全てが決まってしまうように思ってしまうっていうことないでしょうか。けれども我々がこの見えるところ、分かるところっていうのは本当にわずかしかないわけですよね。それよりも全てを分かっておられる神様、全てを導いておられる神様を知ること、その我々の全てを導いてくださっている方がおられるんだ、そのことを我々は知るべきなんではないのかなというふうに思います。語彙がないように申し上げますけれども、決断がいい加減でいいとか、適当でいいというふうに言ってるんじゃないですね。真剣に我々考えなければいけないわけですけれども、我々の将来は神様の御手の中にあるんだ、私はこの神様の祝福を受け取ることができるんだ、神様が約束してくださっているから、そんな生き方が我々の信仰を持っているものにできるんだ、その時に我々は本当の上からの平安をいただくことができるのではないのかなというふうに思います。So, how about your life? Do you have a moment whether you need to decide, make a decision whether you should go right or you should go left? You may need to make a decision which school I should go, which workplaceI should work for, which hospital I should go. We think as if that decision makes, that decision could decide everything of our future. But what we see and what we know is really not much. But there is.Only one who knows everything, who is everything. So that's what I think. That's what we must know. But please don't misunderstand me. I'm not saying that we should make just a simple decision quickly, or we can be just be responsible for decisions, for any decisions. Okay, I'm not saying that. We need to, I think, and consider seriously. But we must know. What we must know is our future is in God's hand.We can receive blessings from his hands.
then I think we can receive the true peace within ourselves.
ブラホンの決断をしたわけですけれども、ブラホンのこの決断の後ですね、どういうことが起こったのかっていうのが14節から書いてあります。 So Abraham made his decision and what happened after that is written after verse 14.
アブラムは決断をした後にどういうことが起こるかという主が約束の言葉を言われるということが起こります。
主の約束がアブラハムに言われたという箇所がですね、3箇所出てきます。どういう時だったのかということですけれども、どういう時に神様が約束の言葉をくださったのか、それはこういう時ですね。別れの時、そして神様に従順に従った後に神様がこの言葉を、約束の言葉を残してくださっています。一つ目が前回の創世記の12章の一節のところですね。ふるさとだったところ、かつて住んでいた国、あるいは人々、政治家とも別れ、その時に神様が前回ですね、あなたが祝福するよという祝福の言葉をくださった。二つ目が今日のところです。ロトと別れなければならなかった、右左に分かれていかなきゃいけなかった、その時に与えられた。そして三つ目が、自らのかけがえのない、子供イサクを捧げなければいけなかった、その覚悟をした後に神様が約束の言葉をくださっています。ですので、全部ですね、簡単に決断ができる時ではなかったということですね。非常に厳しい決断をしなければならなかった。しかしその時に神様に従おうということを決めた、その時に神様が祝福の言葉をくださったということです。神様は、我々が喜んで神様に従順に従うかどうかっていうのを試しておられるんだ。そして我々が信仰を持って神様に従おうと決断していくときに、神様は約束の言葉をくださったっていうことを覚えたいなっていうふうに思います。
Yeah, so God gave his promise to Abraham, and in Genesis there are three times when he did that. Yeah, the promise of God was given upon Abraham's separation, and after he faithfully obeyed God, So the first promise of God for Abraham's separation from his country, people and father's household, as we saw in Genesis 12. And second promise of God immediately for Abraham's separation from Lot here. Later we can discover the third promise actually in the context of Abraham's willingness to separate himself from Isaac, his dearest treasure in his life. So every time it was not an easy decision at all, but every time when he made that difficult decision to faithfully obey God, God promised, God gave the statement of promise that I will bless you. So God tests our willingness to faithfully obey Him. And when we obey Him faithfully, He gives us His promises.
この主の約束の言葉なんですけれども、この創世記の13章の14節ですね。さあ目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさいという言葉があるんですけれども、このさあという言葉なんですけれども、言語ではなあという言葉ですから、なあ、この言葉は旧約聖書にたくさん出てくるんですけれども、 そうですね、創世記だけで60回使われている言葉です、さっていう言葉ですけれども、そのうちの4回だけがですね、この旧約聖書の中で人に向けて、人に向けてさっていうふうに使われている言葉が出てきます。その一つ目がこの創世記の13章のさあ目を上げてあなたがいる場所から東西南北を見上げなさいというところですけれども、他はあと3箇所ですね、こういう言葉があります。残念ながらこれも新共同訳だと訳されてないんですけれども、異言語だとなっていう言葉が入っているんですね。新改訳では入って、そのうちの3つは入っていました。ちょっと読みますね。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、そしてイサクを捧げるときにもね、さああなたの息子あなたの愛する一人をイサクを連れてモリアの地に行きなさい、そしてモーセに対してもさあ民に語って聞かせようっていう言葉が出てきます。このなっていうさっていう言葉なんですけど、どういうときに使われているかっていうと、人の理解力を超えていることをやりなさいっていうときに使われていることです。人の理解力をはるかに超えたことをやりなさい、あんなことできっこないでしょう神様っていう時にさあっていうふうに神様が言われているということです。そしてこのさあっていうのはですね、英語で言うならプリーズのニュアンスに近い言葉だっていうことです。どうかとかね、願いだからっていうニュアンスがあるそうです。ですからこの、今日の箇所で言うならば、お願いだから目を上げてごらん、ほらこんなに広がってるでしょ土地が、それをあなたに全部あげるんだよ、だから見てごらんっていうことが言えるかと思います。ただ単にお願いしてる、神様がお願いして我々にっていうこと以上に、神様がですね、我々に対してうん大丈夫だよっていうニュアンスの方が強いんではないかっていうことです。ですので、お願いだからっていうことでも言えるんですけれども、もっと言うならば、さあ私を信じてごらん、大丈夫だから、私を信じてごらん、私があなたを祝福するよ、そういう言葉でも、とても言っていいと思いますね。アブラムは、私があなたの目を上げて、そして、土地を見渡すように言ってるんだから、私を信じてそっちに行きなさいよ、大丈夫だよ、私と私はあなたとあなたの子孫を大いに繁栄するように導く、全部この土地に与えるんだから、祝福するんだから私を信じてごらんって、神様はね、またこの我々に言ってくださっている、そういう箇所であると言っていいと思います。So, yeah. So one of the commentaries pointed out a tiny word expressed in the Hebrew that I found fascinating.And it's not, unfortunately, it's not represented in the new international version, but in the King James version or a new RSV or Japanese translation, it's translated as "Lift your eyes now." The commentary says this.Many translators ignore the small Hebrew particle na in the divine speech, but is reflected in our translation as please, which is its normal English equivalent. It occurs many times in the Old Testament, some 60 times in Genesis alone, but only 4 times in the entire Old Testament does God use the word in addressing human being, and this is one of them.And the rest of the three are these. And each of these four passages, God asks someone to do something that transcends human comprehension. I understand you, God. Then he says, now, look, please. So, yeah, so if we translate the Hebrew particle according to these scholars, we might consider this verse lift up, lift your eyes, please, and look. And before we are horrified over the mere suggestion that God might lower himself enough to say please to the mortals, consider us as an urgent and strong affirmation rather than plea.
So God is urging his people, his child, to believe he is believable. So in other words, God is saying as if Abraham, please believe me. Please believe me when I tell you to lift up your eyes and look around you. I will give you land to you and your offspring. So please believe me.
アブラムはこの神様に自分の全てを委ねた、全てをかけたということです。ですので、アブラムにしてみれば豊かな定地でも痩せた産地でもどちらでも良かったんですね。どちらでも良かったんです。なぜならば神様の祝福っていうのはどっちかに行かなければ約束されないっていうものではないからです。どっちにしても主の祝福はある。そしてこの主の祝福こそが自分の将来の全てであるということをアブラムは知っていた。だからこそそこに自分の平安があったし、そして神様に委ねることができたし、そこに自分の将来の全てをかけた委ねることができたのではないのかなというふうに思います。
That's all for Abraham. Either rich poor land or rich, not or poor mountainous land, whichever was okay. Because, because he knew that the promise of God does not depend on which way we go. In either way, he knew there are God's blessings.And he, I think because he knew that everything of his future was in his hands, he had peace. He was able to trust him. And he was able to go there. And he was able to lay down all of his future. That's what I think.
ヘブル書の11章の一節に信仰とはということでこういう言葉が書いてありますね。これご一緒に声に出して読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。さあ、はい。
信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することについて。
はい、いいですか。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、そして見えない、事実を確認することであるというふうに言っています。我々の見えるところ、分かるところというのはほんのわずかしかないわけですよね。それよりも全部を知っておられる方がおられる、全てを導いておられる主を知る。我々の将来は、私たちの将来はこの方の御手の中にあるんだ。そしてこの神様の御手に、ある祝福をいただく。このことに全てをかける、全てを委ねるということを学ぶ。そのことが大事なんだと思います。我々の神様は我々がどこにいようともですね、あるいは何をしていても、共にいらしてくださる方なんですね。我々がここでこれをしていなければ祝福されないということはないと思います。今回、マレーシアに行ったね、彼ら200人と一緒に今恋愛してるけれども、そこと我々に祝福ないか、祝福があるはずですね。あるいは、ここに来た、何をしている、これをしていなければ祝福されない、そういう神様の祝福ってちっちゃいものじゃないと思いますね。ですから、我々がもしですね、自分の思うようないかない、そういうような現実の真っ只中の中にたとえあったとしてもですね、我々主を信頼することができるし、我々真実に誠実になすべきことを励んでいくことができるんではないのかなというふうに思いますね。その歩みこそが神様の素晴らしさを明かししていくことになるんではないのかなというふうに思います。
So Hebrews 11:1 talking about faith. So two speakers help me here. Let's read together. Now, faith is confidence in what we hope for an assurance about what we do not see. So faith is confidence in what we hope for, an assurance about what we do not see. But we know that what we see and what we know is not much. So we can know that we can have God who knows everything, who is everything, and we can rely on Him. And so I don't think we cannot receive God's blessings unless we do this and that here and there. I don't think God's blessings are small. Our God is always with us, whenever we are, whatever we do. So even when we may think, so even when we are in a situation we think is unimportant, or even when things don't go as we expected, I think we can trust Him and be faithful with Him.
箴言の3章5節から6節まで、これも声に出してご一緒に読みましょうね。ご一緒にどうぞ。
はい。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。
アーメン。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださるんですよ。我々の明日は主の御手の中にあるわけです。神様が、今日も、このアブラハムに言ったように、私たち一人一人にも言っておられるんだと思いますね。さあ私を信じてごらん。大丈夫だよ。決断難しいんだけども、私はどっちに行ってもあなたを祝福するから大丈夫だよ。安心して、私はあなたを祝福したいんだよ。で、その神様の約束を信じる。そこに平安、安らぎを覚えるわけですね。いただくわけです。そして今やるべきことは誠実に、真実に励んでいく。そういう歩みを、ね、今週1週間、いろんなことがあると思うんですけれども、そんな意味をですね、今週またこれからもですね、全うしていきたいなというふうに思います。 So Proverbs 3:5-6 Let's read together. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straightSo do you sense that God might be asking you to believe that He is believable and trust Him in some area? Imagine God saying to you, will you please, will you trust me now? Believe me, child. So let us trust Him with a statement of promise. He wants to bless us. And there let us be filled with His peace coming from above.Trusting His guidance this week and throughout our life. はい、お願いしましょう。Let's pray.
優しい天のお父様、今日もこの礼拝をありがとうございます。今週もいろんなことが私たちを待っているかもしれません。決断をしなければいけない局面あるかもしれません。神様どうぞ、私たちは一歩目の前の先もわからないようなものですけれども、そして長い将来のことなど本当にわからないものですけど、その長い将来全てのことを分かっておられる方がおられる、全てを導いてくださっておられる方がおられる、その見えないかもしれないあなたの存在を見ることができる信仰の目を持って、そのことを感謝いたします。今週私たちの信仰の力を神様が支えてください。神様、あなたに頼り、あなたにすがって、そしてあなたに支えていただくことを頭に描きながら、一つ一つのことに励み、誠実に歩んでいくことができるものとしてください。神様、あなた今日感謝します。主イエス様の、
愛なるお名前を通して今に捧げいたします。アーメン。